15億、25億ウォンのマンション市場における融資規制と物件の売り控え減少。15億、25億ウォンのマンション価格の堅調さを融資規制に伴う住み替え物件の減少とより低い価格帯からの需要流入という観点から分析する。ただし数件の最高値更新だけで市場全体の上昇や規制の因果効果を断定することはできない。2025年10月に発表された価格帯別の住宅担保ローン管理体系では、首都圏規制地域の住宅価格が高くなるほど、名目上の融資上限が低くなる価格帯が設定された。名目上の上限は実際に借り入れられる金額ではなく、LTV、ストレス DSR、所得、既存債務、金融機関の審査が合わせて適用される。上位クラスの住宅購入に必要な現金が増えると、既存住宅の所有者が住み替えを断念し、売却物件が減少する売り控えが生じる可能性がある。取引量が少ない市場での最高値更新は、希少な売却物件や取引構成の変化による影響を大きく受けるため、市場全体の価格上昇とは区別する必要がある。市場を判断する際は、売り出し価格ではなく、取引量、同一面積の反復取引、売却物件数、取引の取り消し有無、資金調達コストを合わせて確認する必要がある。15億、25億台のマンションが、融資規制にもかかわらず高値で取引される現象は、単に需要が強いという説明だけでは理解しにくい。融資制限が購入能力を低下させる一方で、既存所有者の上位エリアへの住み替えも阻み、売り物件を減らす可能性があるためだ。ただしこれは想定される市場メカニズムであり、すべての地域で確認された単一の原因ではない。実際の判断には、規制の適用範囲と取引量、売り物件数、同一住宅の反復取引データが必要となる。価格帯別の融資上限が持つ正確な意味、2025年10月に発表された経融資管理体系には、首都圏規制地域の住宅を対象に、住宅価格帯に応じて住宅担保融資の名目上限を段階的に適用する内容が盛り込まれた。住宅価格帯名目への住宅担保融資の最大上限、住宅価格に対する単純比率の例、15億ウォン以下、6億ウォン、15億ウォンの住宅を基準に40セント15億クォン超、25億ウォン以下、4億ウォン、20億ウォンの住宅を基準に 20% インプ25億ウォン超、2億ウォン、30億ウォンの住宅を基準に 6.7% ポ。この表の金額は誰もが借りられる保証額ではない。実際の融資額は次の規制と金融会社の審査を適用した結果のうち、より低い水準で決まる可能性がある。住宅の所在地と規制地域への該当有無、無住宅タクス複数住宅の所有状況、および既存住宅の処分条件 LTV 規制、ストレス ESR と借り手の所得、既存の住宅担保融資、信用融資などの総債務、金融会社の担保評価額と独自の予診審査、住宅購入目的、生活安定資金目的などの資金用途政策施行率と契約融資申請時点に応じた経過措置従って、20億ウォンのマンションなら4億ウォンを借りられるではなく、他の審査を通過しても、当該制度上の上限が4億ウォンとなる場合があると理解するのが正確だ。政策は変更される可能性があるため、契約前に金融委員会の発表と取扱金融会社の最新基準を改めて確認する必要がある。融資制限が購入需要を減らす経路、融資上限が引き下げられると、買い手はより多くの自己資本を投入しなければならない。住宅価格だけででなく、取得税、仲介手数料、引っ越し費用、既存融資の返済額も現金需要に含まれる。例えば20億ウォンの住宅を購入する際、融資が最大4億ウォンに制限されるなら、単純な売買代金だけでも15億ウォンの自己資本が必要となる。実際の融資可能額が DSR によって4億ウォン未満になれば、必要な現金はさらに増える。この影響は次の需要を弱める可能性がある。融資依存度の高い実需層による上位住宅への住み替え、既存住宅を売却する前に新しい住宅を購入する先行購入取引、所得は高いものの、すぐに使える金融資産が不足している世帯の購入、短期的な価格上昇を見込んだレバレッジ投資。25億ウォン超の価格帯では名目上の融資上限がさらに低く、現金資産の重要性が高まる。 ただしこの価格帯のすべての取引が低迷すると断定することはできない。現金比率の高い富裕層の需要、贈与相続資金、既存住宅の売却代金の規模によって、地域ごとに結果は異なる。住み替えの中断が売り物件を減らす経路融資規制は買い手だけに適用されるように見えるが、既存住宅所有者の売却判断にも影響する。現在の住宅を売ってより高額な住宅へ移ろうとしていた所有者は、新しい住宅の不足資金を調達できなければ、既存住宅を売りに出す理由が弱くなる。住み替え取引は通常次のようにつながっている。既存住宅を売りに出す。売却代金と新規融資可能額を計算する。上位住宅の売買代金と取引費用を賄う。既存住宅の売却と新しい住宅の購入を連動させ残金を支払う。3番目の段階で資金不足が生じると、取引の連鎖全体が中断される可能性がある。この時現れる現象が売り物件の滞留をだ。買い手は減ったものの、売り手はそれ以上の速さで減り、価格が下がりにくくなる構造である。ただし、売り物件の滞留は融資規制だけで生じるものではない。次の要因も合わせて検討する必要がある。譲渡所得税や取得税などの取引費用、実居住義務や賃貸借契約の残存期間、売り手の将来的な価格上昇への期待代となる住居の不足、再建築整備事業への期待金利と預金債権などの代替投資収益率、15億25億ウォンの価格帯にボトルネックが生じ得る理由、15億ウォン以下の住宅を売却した世帯が自己資本を上乗せし、15億ウォン超の住宅へ移ろうとする需要は引き続き存在し得る。一方、15億25億ウォンの住宅所有者が25億ウォン超の住宅へ移る際には、さらに低い融資上限と大きな価格差を負担しなければならない。その結果、下の価格帯からは購入候補者が流入する一方、上の価格帯へ抜ける所有者は減るというボトルネックが形成される可能性がある。市場の流れ、融資規制が及ぼし得る影響を観察される結果、15億ウォン以下から15億超への移動資金の図単価、移動需要の一部減少、または様子、15億レ、25億ウォンの住宅所有者による上位エリアへの移動、新規住宅の融資上限縮小、既存住宅の売却見送り、希少な売り物件をめぐる競争選択可能な物件の減少、特定の人気物件の高い制約価格取引の急減、サンプル数の減少、1、2件の取引が指標に大きく影響、この仮説が正しければ、団地ごとの売り物件数が減少し、取引量が少ない中で、人気の倒壊状態の住宅が高値で取引されるパターンが同時に現れなければならない。取引量と売り物件のデータなしに、最高で更新だけを観察しても、売り物件の滞留を立証することはできない。最高で更新が市場帯の上昇を意味しない理由、取引が少ない市場では、一件の最高で更新が代表価格のように見えることがある。しかし、同じ団地ででも、階、方角、眺望、内装の改修状態、土地自分、入居可能時期によって価格差は大きい。最高で更新を解釈する際は、次の誤りに注意する必要がある。取引構成の影響以前は、低層階や未改修の住宅が取引され、今回は高層階人気等の住宅が取引されたのであれば、平均価格が上昇しても、同一条件の住宅価値が上昇したと断定することはできない。取引量による錯覚、100件のうち多数が値上がりした市場と、2件のうち1件が最高値を更新した市場では意味が異なる。最高で更新件数とともに、全体の取引量及び価格上昇取引の割合を確認しなければならない。売出価格と実質取引価格の混同売出価格は、売り手の希望価格である。売り物件が少なければ売出価格が大幅に上昇することもあるが、実際の契約につながらない可能性がある。登記の有無、契約趣旨書の届出も確認する必要がある。名目価格と保有コストの違い、売買価格が維持されても、融資金利、税金、管理費、機械費用が増加すれば、実質的な保有負担は大きくなる可能性がある。売り物件滞留仮説を検証するデータ市場分析では、個別の仲介業者の体感や最高で更新事例よりも、複数の指標を組み合わせる方法が安全である。 確認指標解釈方法品確認先マンション時期価格同一段地面積階層群の反復取引を比較国土交通部実費と比較開始システム月別域量規制前後の取引件数と長期平均を比較国土交通部韓国不動産院売買価格指数一部の最高で更新が地域全体へ波及したか確認韓国不動産院アルオエニ売り物件数実際に売却供給が減少したか確認公的資料と複数間資料を相互検証取引実施最高で更新契約が維持されたか確認実取品価格公開システムチョンセ価格とチョンセ価格比率自治基盤とギャップ拡大のウルムを確認韓国不動産院実取引資料資金融資資金調達環境の変化を確認韓国銀行金融委員会比較機関も重要である政策直前の1か月と直後の1ヶ月だけを比較すると季節性金利変動、入居物件数などの要因が混在する。少なくとも前年同月、直近数年間の平均、隣接する価格帯、非規制の比較地域を合わせて確認するのが望ましい。価格見通しを断定しにくい理由、上位エリアの価格が先に上昇した後、隣接地域や価格帯が追随する現象は、一般に価格水準の平準化へと呼ばれる。しかし、これは法則ではなく特定の上昇相場で観察されるパターンである。15億、25億ウォンの市場がさらに上昇するには、限られた売り物件を吸収できる購買力が維持されなければならない。反対に次の条件では売り物件が滞留していても、価格が調整される可能性がある。金利上昇や DSR 強化により、実際の融資可能額がさらに減少する場合、景気所得雇用の見通しが悪化する場合、または取引税の変化により売却の誘因が強まる場合、新規入居物件と整備事業の供給が増える場合、価格上昇への期待が弱まり、様子見していた売り物件が一斉に市場へ出る場合、チョンセ価格の下落により、所有者のキャッシュフローが悪化する場合したがって、融資規制のため必ず上昇すると、融資規制だから必ず下落するという主張はいずれも行き過ぎている。価格は、減少した購入需要と減少した売却供給のうち、どちらの変化がより大きいかによって決まる。住み替え前に確認すべき資金項目、住宅購入の判断では、名目芸の融資上限ではなく、実際の残金支払時までに必要な現金を計算しなければならない。取扱金融会社で確認した予想融資額、ストレス DSR 適用後の元利金返済額、既存住宅の売却代金と残存融資の返済額、取得税、地方教育税など取得関連の税金、仲介手数料、ホーム費用、引っ越し費用、修繕非既存住宅の売却遅延に備えた資金余力。一時的な二住宅所有に関する税金、処分要件、金利上昇時にも負担可能な月期の返済額、緊急予備資金を除いた実際に使用可能な現金、購入希望価格が周辺の最高で更新価格より低いという理由だけで、割安物件だと判断してはならない。同じ面積の直近取引、当該方角、回収状態、権利関係、賃貸、発生系条件を調整した上で比較する必要がある。革新的な結論、15億、25億ウォンのマンションの価格堅調を説明する有力な仮説は、融資規制が需要だけでなく、住み替えに伴う売り物件まで減らしたというものだ。上位住宅へ移るための資金が不足した所有者が、既存住宅の売却を見送れば、取引可能な売り物件が減少し、少数の人気物件が高値で制約する可能性がある。しかし最高で更新の事例だけで、この仮説や今後の上昇を確定することはできない。実取引量、同一条件の住宅における反復取引価格、売り物件数、取引地所、チョンセ市場。金融コストを合わせて確認しなければならない。融資規制は価格の方向を単独で決定する変数ではなく、需要と供給の双方に影響を及ぼす制約条件として解釈するのが適切である。